次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、伊藤健二議員。盛り土や埋め立ての調査について、担当農政課。甚大な被害を出した熱海の土石流は投棄された建設残土によるものと判明。春日井市内にも過去に建設残土が持ち込まれている。国交省の重ねるハザードマップで示されている大規模盛り土造成地には含まれていない。その手がかりとなる森林伐採届が出ている場所の点検、また国土地理院が有している過去の航空写真から場所を選定し調査することを求めるとの質問に対し、平成24年以降に伐採届が出されている箇所は把握していますが、伐採後に建設残土の埋め立てに利用された届ではありません。また伐採届には伐採前の写真や断面図の添付が不要で、現状との比較が困難なため、建設残土の持ち込みについて直ちに調査することは考えていませんが、県からの盛り土による災害防止のための総点検の通知等に基づき、手法等も含め今後対応していきたいと考えていますとの答弁がありました。その他に、リニア中央新幹線工事について、うつつ川過小に繁茂している樹木について、ワクチン接種にかかる健康被害救済制度について、後期高齢者の歯科検診について、保育行政についての質問がありました。次に、質問者、日本共産党春日井市議会議員団、宮地豊議員。高齢者の各種手続き支援について、担当地域福祉課。一人暮らしの高齢者が普段は何とか生活できているが、ちょっと遠い郵便局などへ行くにも体力が低下しているので大変で困っていると言われました。最近、公共料金の名義変更や遺族年金の請求等々、たくさんの手続きが集中して大変だったそうです。社協に同行支援の事業はあるが、歩く距離が長いと困難な方のために代行する支援制度を行う考えについて問うとの質問に対し、体力が低下している高齢者には各機関へ出向くことは大きな負担になることがあります。本市では福祉分野の手続きについては、状況に応じて地域包括支援センターの職員が市役所での手続きを代行して負担の軽減を図るとともに、市役所以外の機関への手続きについても郵送での手続きが可能であるかを確認し、書類作成の補助を行うことで必要な手続きを断念することがないように努めていますとの答弁がありました。その他に、高齢者エアコン設置費等助成について、セルフネグレクトについての質問がありました。次に、質問者、自由クラブ、熊野義樹議員。交通児童遊園及び公立保育園の再整備について、担当子ども政策課、保育課。建物の建て替え後の構造は、交通児童遊園が鉄骨造り、藤山台高倉保育園は鉄筋コンクリート造りと伺いましたが、3施設の天井材には膜天井等の素材を使用することにより、地震発生時等の天井崩落を回避し楽しめるデザインとなるが考えを問う。また交通児童遊園では、消防自動車の更新と D51 型蒸気機関車周りの見やすいフェンス設置についてを問うとの質問に対し、天井材については 材質・工法の選定にあたり、吸音性・断熱性など室内空間への影響をはじめ、維持管理の容易性・コスト等総合的な検討を踏まえ、各施設に必要な安全性を確保していきます。交通自動遊園では展示中の消防自動車を更新し、消防自動車及び蒸気機関車の展示用フェンスは、防犯目的の蒸気機関車の東側フェンスを除き、視界を遮らないように低いフェンス等への改修または撤去を予定しています、との答弁がありました。次に、質問者、日本共産党春日井市議会議員団、石田博信議員。市の施設におけるオンライン配信について、担当、文化障害学習課。新型コロナの感染予防の観点から、遠隔地のイベントや会議にオンライン経由で参加する人が増えています。1、市の公民館やふれあいセンターでオンライン配信を利用できるよう、長時間安定して接続できる Wi-Fi 環境を整備してはどうか問う。2、市民会館や東部市民センターでオンライン配信できるように、映像用カメラ等の貸し出し機材を整備してはどうか問う、との質問に対し、1、公民館ふれあいセンターではインターネット環境を整備することにより、主催講座等での活用が考えられます。また、施設の利便性の向上、幅広い世代の来館のため、整備について調査し検討を進めています。2、市民会館、東部市民センターでの配信機材の貸し出しは、ホールにインターネット回線がないこと、利用者ごとに必要とする映像配信機材の種類や台数が異なることなどから、現在のところ考えていません、との答弁がありました。